山梨大学フューチャーシード。このコーナーは地域の中核、世界の人材をキャッチフレーズに教育研究を続けている山梨大学を紹介するコーナーです。山梨大学の4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部について、各学部の先生、そして卒業生の活躍を通してお伝えしていきます。今週からは医学部にフォーカスします。今日は医学部看護学科卒業生で、現在山梨大学大学院総合研究部医学域看護学系看護学講座の助教として活躍されている小松悟先生にお話を伺います。小松先生、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
早速ですが、小松先生は山梨大学で助教をされているということなんですが、具体的にはどういったお仕事をされているんでしょうか？
はい、山梨大学医学部看護学科の精神看護学領域で助教として働いています。仕事の内容としましては、精神看護学の講義であったりだとか、あと3年次の後期に実習があったりするんですけど、その実習指導を行ったりもしています。はい、大学の職員として研究の業務も担っていますが、これに関しても精神看護学領域の先輩の先生方に助言をいただきながら進めているという次第です。
はい、学生さんの指導に加えてご自身の研究もしてらっしゃるということなんですけれども、小松先生の研究分野、どういった研究をしているのか具体的に教えていただいてもいいですか？
精神科医療における偏見について の研究を行っています。精神疾患を有する方っていうのは、社会的な偏見で、生活のしづらさを感じていることっていうのも少なくないです。患者さんであれば病気を受け入れることができないことで、治療に参加することができなかったりだとか、
はい、
あとは必要な、サポートを自ら拒んでしまうっていうようなこともあります。
サポートを受けること自体も自分で拒んでしまう。
そうですね、そういうような社会的な偏見を払拭するっていうような、大きな活動っていうのと同時に、看護師としてどのように関わることで、その個人の持つ生きづらさの解消であったりだとか、治療の参加に結びつけることができるかっていうことを考えていきたいなっていうふうに思っています。
そうなんですね。小松先生は大学を卒業後に看護師として働いた後に今のお仕事をされているわけですが、現在に至るまでにはどういった経緯があったんでしょうか？
自分自身がですね、もともと何かを教えるってことに興味がありまして、
はい、
大学病院で、看護師をしている時も、プリセプターっていう指導者のようなものを行ったりだとか、学生が来た時に実習に来た時にですね、教える機会などもあって、改めて教えることの楽しさをちょっと感じていたんですけど、
はい、
そうやって働いている中で、その精神科の病棟で勤務している際に、今の高井教授に声をかけていただいて、ちょっと教育の仕事を行うような、今しかないなと思って今の職場に来たというような
もともと教えるということをやってみたいという気持ちがあったんですね。
そうですね、
はい、山梨大学で学び、そして教える側として戻られているわけですけれども、山梨大学での学びについては小松先生、どのように感じてらっしゃいますか？
自分自身が学生の時の学びですごく心に残っているのが、当時のですね、基礎看護学の先生からの教えなんですけど、
はい、
患者さんを大事にすることの大切さっていうのをすごく熱心に教えていただいたっていうのは本当に今でも覚えていて、で看護師として働いている時もですね、その教えのおかげで、その患者さんに対する接遇だとかはもちろんなんですけど、その未熟なりに、その時にできる最善のことを尽くそうっていうふうに思えたことにもつながったのではないかなっていうふうにも思っています。
患者さんを大切にという言葉はやっぱり印象に残りますけれども、丁寧に丁寧に向き合うということですか？
そうですね、そういう丁寧さとか思いってやっぱり相手に伝わるものなんだなって、はい、技術とか知識とか本当に未熟ではあったんですけど、そんな中でも自分のことを看護師として慕っていただけるような患者さんもいらっしゃって、働いている中で大変なことだとか嫌になることがある中でも、そのような患者さんの存在が救いにもなりましたし、同時に看護に関する勉強をもうちょっと頑張りたいなって思うようなきっかけにもなったっていうようなところもあります。
はい、 大切なことを多く学ばれたということなんですけれども、学生時代勉強以外にも力を入れていたことは何かありますか？
はい、勉学に励みながら部活動にも力を入れていた4年間かなとは思います。
部活動は何部に入られていたんですか？
準硬式の野球部に、はい、所属していました。
そうなんですね。
はい、チーム競技だったりもしたので、実習期間中なんかはこう練習に参加できなくてこう迷惑もかけたりしたんですけど、理解のあるチームメイトも恵まれて4年間の夏までやりきることができたというところがあります。部活動以外にも仲の良い友人とこう山登りとかドライブとか、もう本当その日に思いついたことを、はい、しながら過ごしていて、はい、楽しく過ごしていたなって今思います。
山登りなんてお話も出てきましたけれども、山梨はたくさんいい山がありますもんね。
はい、本当ですね。本当に場所には困らなくて、
ええ、
はい、いろんなところを回らせてもらいました。
勉強をしながらもこうたくさん学生生活を楽しまれていたんだなというのも伝わってきました。そして勉学に部活動と本当に充実した学生生活を山梨大学で過ごされたと思うんですが、山梨大学だからこそ良かったと思うところは何かありますか？
そうですね、勉強面では本当に教育に熱心で、学生の話にこう親身になってくれる先生がいてくれたことだったりとか、あと、その当時の看護学科の同期の学生に恵まれていたり、部活動ではこう縦のつながりでこう先輩後輩に恵まれていたということと、こう本当に良い環境だったなというふうに思います。そのいうなんか山梨大学 の, その教育の理念だと か, なんかそうい う, こう風土っていうんですかね、なんかそういうのはこう山梨大学だからこその良いところなんじゃないかなっていうふうに今思います。
人のつながりもいいつながりがたくさんあったわけですね。では最後になりますが、これから医学系特に看護について学びたい、興味があるといった学生さんや親御さんに向けてアドバイスやメッセージをお願いできますか？
はい、皆さん人それぞれのきっかけがあって看護に興味を持ってくれていることと思います。教員としても一看護師としてもそういうふうにこう看護に興味を持ってくれる人がいることをこう嬉しく思います。看護師っていうのはその患者さんの人生の一部に関わることのできるやりがいのある職業ではありますが、同時に患者さんの命に関わるとても責任のある職業でもあります。それだけに中には自分がこう看護師に向いているのかなっていうふうにこう悩んでいる方も多いのではないかなと思います。大学ではこう医療に関する講義だけではなくてコミュニケーションに関する講義など幅広く教育できる環境にあります。そこでこう自分自身を伸ばしていくことが大いにできると思っています。看護を目指す学生さんもその保護者の方もぜひ今後伸びていく力っていうのをこう信じてあげてほしいと思います。
はい、小松先生のお話を聞いていて、その技術だけではなくって人柄というんですかね、人間としてもとても成長できる場なんだろうなということを改めて感じました。小松先生、今日は貴重なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
今日放送したものやこれまでに放送したものはアクタスの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もどうぞお楽しみに。